で今日はですね、備えあれば憂いなしということで最後の、ところですが、リーダーシップ、ですね、実り、実を結ぶ人生ということについてですね、話させていただきたいと思うんですが、中国のですね、ことわざにこのようなものがあります。1時間のですね、幸福が欲しいなら昼寝をしなさい、1日の幸福が欲しいなら釣りに行きなさい、1ヶ月のですね、幸福が欲しいなら結婚しなさい。皆さんアメンでしょうか。1年の幸福が欲しいなら財産を相続しなさい、そして一生の幸福が欲しいなら人を助けなさい。これは本当の幸せは何なのかを言い表しています。たとえ私たちが人が望むような羨むようなですね、家や車やあらゆるものを所有したとしても、物は数ヶ月もすればすぐに色あわせて、飽きていきます。また人の記憶に残るようなですね、偉業や素晴らしい成果を収めたとしても、そのうちに他の人がさらに大きな記録や偉業を成し遂げ乗り越えていって、いつかは忘れ去られる時が来ます。しかし人を助けるなら、それは人を幸せにすると言っています。この世の中で人を援助する仕事に就くほど尊い仕事はないと言っています。それは仕事のジャンルに限らずに、どんな仕事でも私たちが注意して見渡せば、あらゆることの中に人に援助するというですね、素晴らしい働きが、もたらされています。私たちがそのようなことに取り囲んでいるということ、取り囲まれているということを知ることができます。それは例えば会社で部下の能力を引き出すサポートをすることかもしれませんし、赤ちゃんのおむつや着替えや食事やなどを提供したり、家族との時間を取り子どもと過ごすことかもしれません。あるいは地域のコミュニティの活動に参加することや、チームや仲間の必要のために自分のやりたいことを後回しにして、そしてその周りに仕えることかもしれません。これらはすべて他の人を援助することのものであります。医師であって、そして神学者であるアルベルト・シュバイツァーという人がこのように言っています。あなたの運命がどうなるかわからないが、一つだけはっきり分かっていることがある。本当に幸せになれる唯一の人は、他の人に仕える道を探し求め、ついにはどのように仕えたらよいかを見出した人だと。そしてイエス・キリストが人となって来られたのは、人に仕えるということのこの模範となり、そしてそれこそが幸せの唯一の道であるということを示すためでした。しかもただその道について示し、そして示す人とか教えというのは、他の宗教や道徳でもあります。こうすればいい、こうすれば幸せになります。でもイエス様は、私こそが道であり、そして真理であり、そして命であると言われました。つまりイエス様はご自身の命にあって、私たちが仕えることの本当の素晴らしさと喜びを体験してほしいと、私たち一人一人を選ばれたんです。ヨハネの福音書のですね、15章16節、最初の御言葉をちょっと読みたいと思います。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものすべて父が与えてくださるようになるためです。今回、備えあれば憂いなしというですね、シリーズをここまで伝えてきましたが、このシリーズで伝えたいメッセージを一言で言うとするならば、最終的に神はあなたが何をしたかではなくて、あなたがキリストにあってどのような人になるかを評価されるということです。最終的に神はあなたが何をしたかじゃなくて、あなたがキリストにあってどのような人になるかを評価されるということです。それは誰かの身となり、養分となっていく人です。誰かの成功やその人の人生に最善を願い、それがなされるために良い影響をもたらしていく人です。そしてそのためには、自分が大切、自分が可愛いというですね、独りよがりの人生から抜け出ていくことが求められます。そのことは、私たちにとって時に単にお金を稼いだり、何かの資格や学位を習得したり、地位を得たり、優れた働きをすることよりもはるかに難しいことがあります。しかし 今日伝えたいことは、意義ある本当の人生は価値あることのために自分を変え、そして他の人に良い変化をもたらしていくことです。そして神はイエス・キリストにあって、この人生だけじゃなくて永遠の違いをもたらすものとして、実り豊かな人生と私たちの人生がなるように、私たち一人一人を招いてくださっています。そして今私たちが生かされているのはそのためです。ですから生きている限り、そのことを見出すのに遅すぎることは決してありません。何のために今生かされているか、それは誰かの身となるのに遅すぎることは決してないんです。誰かがあなたのことを待っています。そしてその私たちを待っておられる人々は、どこか遠くにあるんじゃなく、別の場所にいる人ではなく、むしろ私たちが普段接している身の回り、目の前にいる人であることがほとんどです。で、その方が幸せになるように、その方々の人生に最善を願い、そして成功するように働きかけること、そのために最も素晴らしい道は、聖書が言うリーダーシップを学び、身につけ実践していくことにあります。どのようにそのリーダーシップを学び、そして身につけたらよいんでしょうか。今日ちょっと2つのことを話します。1番目ですが、使えることを通して導く、使えることを通して導く。マルコの福音書10章42節から45節を読みます。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス様はズバリ、リーダーシップとは仕えることだと言われました。聖書が言うリーダーシップとはサーバントリーダーシップです。そしてそれはイエス様の生き方の中にもたらされました。イエス様は神の子であり、そして王の王、主の主であったにもかかわらず、それらの身分や特権を捨てて仕えられるためじゃなく、仕えるために来られました。そしてさらにご自分のすべてのこの命さえも与えてくださいました。イエス・キリストはその偉大さにもかかわらずではなくて、そのご自身の偉大さのゆえに、人が嫌がる卑しい働きまでも率先して行われました。アルベルト・シュバイツァーはこのようにも言っています。我々は何かを得ることによって生活しているが、人生は与えることを通して豊かになると。私たちに与えられている地位、財産、資格、技術、能力や才能、知識や経験などは、それらをもって誰かに使えるため、そして与えるために与えられています。しかしただ奴隷のように自分の意思がなく、いやいやながら強いられて使えるというのではありません。単に使えるんじゃなくて、この使える心が大切であると言っています。心から主がどのような方であるかを知り、使えることが何よりも重要です。そしてそれが自分の生きる本当に姿勢になっていくときに、自分自身の心が満たされていきます。逆に言えば、もしこのことが身についていけなければ、私たちの人生の中でこの姿勢が身についていかなければ、クリスチャンであっても何をしても喜びがない、不満のない、生きがいのない、惨めな人生になってきます。使える心というのは、私たちが人生で学び身につける最も重要なライフスキルの一つであると言えます。そしてこのことをですね、体験として教えられた一つとして、今でも忘れられないのは、ハワイのニューホープワーフで牧師になるためのインターンとして私が学んでいた時のことです。ニューホープワーフではインターン生には高齢なですね、特別な訓練と割り当てが当てられていました。そしてその一つがですね、トイレ掃除をすることだったんです。当時ですね、毎週1万人近くのですね、人が礼拝に集まる教会でしたので、そのトイレの数も半端ない数でした。礼拝は高校のですね、講堂や体育館などの施設をいくつも借りて、そして行われていました。 そんな中でですね、私のトイレ掃除の割り当ては教会のオフィスでした。月曜日とですね、日曜日以外ほぼ毎日トイレ掃除を続きました。1年が過ぎてようやくそこから免れると思ったんですが、その後進学校に行くようになり、そしてその今度は進学校のですね、トイレも割り当てられるようになりました。で、来る日も来る日もですね、トイレ掃除やペンキ塗りや集会のセットアップやテイクなどダウンなどこなしていく中で、しまいに自分の心が本当に喜びがなくなっていって、そして不満を言い、そして神様に叫びました。神様、私はこんなことするためにハワイに来たんじゃないんですと。でもそんな中である日のこと、ニューホープワーフで施設管理をしているスタッフの方がトイレ掃除をしているところを見かけました。彼はローライギブヨマイハートの賛美を口ずさみながら心からトイレの便器を磨いていたんです。Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give it for you alone っていう感じでですね、その姿を見て私は心打たれて、そしてイエス・キリストの姿を彼の中に見ました。イエス・キリストは王の王、主の主であったにもかかわらず、私のためにしもべとなり、使えるために来られたということがどれほどのものであるかということを心から体験しました。そして神様にもう一度あなたに再敬視しますと泣きながら主を求める自分がいることに気づきました。そのおかげでですね、さらに2年が過ぎる頃には今度はなんと教会のオフィスと進学校のトイレを管理するトイレ掃除の長としてですね、めでたく就任しました。ハレルヤ。とにかくですね、使える心を持ち続けるというのは単に使えること以上に難しいです。しかし私たちが心から使えることを求めるときに、それは周りを確実に影響していきます。マザー・テレサはこのように言いました。かつて、私がすることは大海の一滴に過ぎないかもしれないと。しかし私がそこにどれほどの心を注ぐかによって、神の計り知れない恵みがもたらされると。私自身もニューホープワーフでのかけがえのない経験を忘れないために、いつも原点に帰ることができるように日課にしていることが今もトイレ掃除です。ちなみに我が家ではトイレ掃除は私が毎回日課にしていることです。ただし2歳の息子の、がいるんですが、そのおむつを変えることはめったにしません。だからトイレ掃除をすることにおいては少しは妻の役に立っているかなと思うんですが、とにかくもし私たちが使える機会を求めていくなら、いつでも私たちの身の回りにあります。私たちが夜よく使える機会を見逃してしまうのは、周りに対する配慮や自発性に欠けている時であるかもしれません。またある時は使える機会という大切な機会は、そういつまでもあるものではありません。私たちの気が向いた時に、自分の予定が空いたらということで後回しにしたことで、自分もその人に使える必要を見失ってしまうということがどれほどあったことか、今思い起こせば本当にキリがありません。イエス・キリストは今でも私たちの人々の使える人々の中におられます。そして私たちが王の王、そして主の主にその与えられた場所で心から使えるときに、すべての行為が神様を崇める礼拝となっていきます。そして使えることを通して導くということについて、もう一つの例えを話したいと思います。ある人がですね、地域でゴミがあちらこちらに散らかっている様子を見ていて憂いていました。地域の至るところに空き缶やペットボトルやタバコの吸い殻やあらゆるゴミが道端に散らかっているのを見ました。そこでその方はその現状を見て、一人でその地域のゴミ片付けを始めることを決心します。毎日来る日もゴミを片付けますが、一向にゴミがなくなりません。しかし彼は心を込めてそのことをやり続けます。そして1ヶ月ぐらいですね、続けているうちに、それを見ていた近隣の方々が有志で1人そして2人と彼が片付けているのを手伝うようになります。 そして半年が経つ頃にはたくさんの有志が彼のもとに駆けつけて、そしてぜひ手伝いたいと言って集まってきました。その段階になり、彼はゴミ掃除を今まで自分一人でやってきたんですが、今度は集まってきた人々を組織化して、そして運営管理することができるように導くことが求められるようになりました。ここでさらなるリーダーシップが求められるようになってくるんです。リーダーシップは初めは誰がいなくても必要を見て、本当に心から率先して使え、自分に与えられたものを用いて最善を尽くすことから始まっていきます。でも全ては必要を見て、そこから使えることから始まります。そしてその時にその人に与えられている賜物や才能が開花し、そして用いられていきます。しかしその規模や必要の大きさを見た時に、今度は周りの人に声をかけて一緒にそのことを行うことが必要になってきます。ですから使えることを通して周りに影響力が与えられたら、次の段階として導くことを通して使えることが求められるようになってきます。2番目のポイントですが、導くことを通して使える。詩編の78編70節から72節を読みします。主はしもべダビデを選び、羊の囲いから召し出された。父を飲ませる召し羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブをご自分の譲りの民イスラエルを牧するようにされた。彼は全く心で彼らを牧し、そして英知の手で彼らを導いた。導くことを通して使えることは2人以上になった時から始まります。ですからある意味で最小単位は夫婦であるとも言えます。そして導くことを通して使えるためには、全く心と英知の手を磨いていくことが求められます。全く心とは一言で言うなら、神様を心から礼拝し、そして二心ではなく完全に献身した心を示します。そしてこの心はいくつかの重要な側面があります。6つほど挙げたいと思いますが、1つは善悪の判断ができる心。これは聖書の御言葉と内なる良心と聖霊によってきます。そして2つ目は自由とルールが調和しているバランスの取れた心。そして3つ目は自分の長所も短所も正しく評価して正直である心。そして4つ目は試練や問題に対する態度。本当の自分というのは問題やストレスがかかった時に内側にあるものが現れてきます。そして5つ目は人との関係を大切にし、より良い関係を築くことを求める心。そして6つ目は恵み深い心です。この中で今まで挙げたものを全て忘れていただいたとしても、今日最も大切で基本的なことであるこの恵み深い心ということについてもう少し話したいと思うんですが、全く心とは神様に心から献身することですが、そこにはイエス様との親しい関係を何より求めること、望むこと、これこそが私たちが求めるべき全てです。それは結婚に例えるとよくわかります。私たちが初めに求めるべきものは相手に対する愛です。互いに対する愛です。しかしながら夫婦としてしばらく時を経て生活していくと、仕事や子育てやさまざまな必要に仕えていく中で、私たちはただ親しい関係よりも互いに何ができるかと、そういう能力を求めるようになってきます。これをして、あれをして、なんでこれをしてくれないの、いつも私ばっかりが大変なんだ、どれだけの必要をこなし満たされるかが重要で、その基準に満たせないのは役に立たない、足手まといだと、あなた私の必要を満たしてくれないと。しかし私たちは互いに使い合うように召されていて、そのゴールは私たちが親しい関係を築くためです。そしてその奉仕の動機はイエス・キリストの恵みに対する感謝の応答であるべきです。もしその奉仕の動機が人からの評価や期待に応えるものであったなら、すぐに私たちはパフォーマンス志向となり、 相手にその見返りや要求をするようになります。しかし自分がどういう状態から救われ、そして今でも神様の一方的な恵みと憐れみの中で生かされていると知るときに、キリストの恵みにあふれ、そして心から仕えていくことができるようになります。そのために恵みを与える前に恵みをまず受け取るものになりましょう。恵みは川の水が高いところから低いところに流れていくように、自分を十字架の前で低くするものに、またへりくだるところに神様の恵みは豊かに流れていきます。まず何よりもイエス・キリストが十字架にかかり私のために仕えてくださった、その計り知れない犠牲と労苦は私と親しい関係を持つためになされたものだ。そのためにイエス・キリストは私に仕えてくださった。このことがどれほどのものであるかを私たちが覚えるときに、私たちの奉仕は感謝にあふれるようになります。そしてこの H の手というのは、英語ではスキルフルハンズ、熟練技術という言葉が当てられていますが、リーダーシップでは技術を磨いていく必要があります。それはタイムマネジメントであったり、コミュニケーションスキルであったり、人との関わりであったり、型であったり、優先順位の見極めであったり、いろいろなことをスキルとして身につけることが求められますが、とりわけ人間関係やそして態度や自分に与えられているものを引き伸ばし用いていくための備えや、そしてリーダーシップ自体をもし私たちが学び身につけていくなら、あらゆる面でそれは開花していきます。しかしもっと重要なことは、これらを何で磨くかというその理由です。それはイエス・キリストのこの恵み深いこの技を持って人々に私たちが仕えるためです。私自身も今年4月から主任牧師として新しいシーズンに入りました。しかし今の立場に私がなれたのは、私の身となってくださった住谷先生や直美先生をはじめ、ここにおられる多くの年配の方々や教会の皆さんのおかげです。そして今から私自身も誰かの身となるように導くことを通して使えることを学び身につけていきたいと思っています。そして私たちはまだ命がある限り、地位や肩書きや年齢やなど関係なしに、誰かの人生の身となるためにまだなすべきことがあります。ですから共に神の御国のために使え、そして前進していきましょう。そしてよくやった良い忠実なしもべだと天の父なる神様からお祝いしていただくように、私たちは人生を捧げていきたいと思います。最後にですね、祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日あなたは本当にイエス・キリストにある私たちに生き方をもう一度思い起こしてくださったことを主ありがとうございます。人の子は使えられるためではなく使えるために来た、そして多くの人々の贖いの代価としてご自分の命を与えるために来られた。神様、私たちが本当にあなたの一方的な恵みと愛のによって本当に救われ、そしてまたこの命が生かされていることを主よありがとうございます。この与えられているすべての人生を主よ感謝いたします。私たちが本当にあなたのイエス・キリストの十字架によって本当にすべての弱さや問題が本当にプラスに、そして祝福に、また勝利へと変えられたことを主よありがとうございます。神様、今一度自分の与えられている持っているものを主よ正しい心でそれを管理していくことができるように、神様、それが主よ私たちの人生にとって誰かの身となることができるように、どうぞ私たちの人生を用いてください。そして私たちのこの与えられている人生が主によって本当に実り豊かな、本当に素晴らしい実を結ぶ人生となっていくことができるように、まだまだ私たちには与えられている人生があります。終わるまで主よ私たちはあなたに使い続けることができますように、そしてあなたが与えてくださったすべての良きものを用いて、主よどうぞ人々にあなたの祝福、また恵みをもたらすものとして私たちを用いてくださいますように、さらにどうぞ私たちが仕えることを通して導くことを教えてください。また私たちが導くことを通して 主を仕えることを人々に教えてください。神、すべてを主を神の御国のために私たちが用いていくことができますように、そしてお一人一人の人生が本当に主によって本当に実を結ぶ人生となっていくことができますように、この時を心から感謝し、愛する時イエスキリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。